おはようございます。それでは、礼拝備えの賛美歌28番を歌いましょう。ただいまより本日の礼拝を始めます。 そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分の者もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。唱詠の539番を歌います。神様、聖霊降臨節第7主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく感じのものなればね。購読文第41番マタイ5章を購読いたします。購読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。幸いなるかな心の貧しき者、幸いなるかな悲しむ者、幸いなるかな柔和なる者、幸いなるかな義に飢え渇く者、幸いなるかな憐れみある者、幸いなるかな心の清き者、幸いなるかな平和ならしむる者、幸いなるかな義のために責められたる者、我がために人何時らを罵りまた責め偽りて、さまざまの悪しきことを言うときは喜び喜べ、天にて何時らの報いは大いなり、賛美歌524番を歌います。 どうぞ座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 恵み深き神様、文字通りうだるような暑さという言葉がぴったりな暑い暑いこの一週間ではありましたが、にもかかわらず私たち一人一人があなたによって健康が守られまして、今日この日曜日の朝にここ街道にこうして集められましたことをまず感謝いたします。そしてこのすぐる一週間、あなたの守りのうちに希望を持って過ごすことができましたことを合わせて感謝いたします。その一方で、日々の慌ただしさのためにあなたの教えをともすれば忘れてしまう弱い自分があったことを告白しなければなりません。ですからどうかこの時この場にあって、あなたの言葉を謙虚に受け止める心の静けさをお与えください。今日は参議院選挙の投票日です。激動のこの社会にあって、良識の府である参議院の 役割は重要です。与党自民党と公明党はこの間に国民生活に重大な影響を及ぼすと考えられる多くの案件について法案を成立させ、そして施策を実施してきました。民意を国会に伝える大切な機会に、私たち一人一人がその意味をよく吟味し、その権利を行使し、次の任期の参議院の働きに対して正しい選択ができますようにお導きください。法の下で平等、法の下での平等が謳われるこの社会にあって、実は多くの差別があるという現実があります。男性と女性、持てるものとそうでないものともすれば、私たちはついそれらに目をつむってしまいがちになります。でもどうか神様、言われなき差別に悲しむその人たちの砕けしい心の叫びをお聞きいただいて、それらの人たちを一日も早く解放してください。キリストにあって皆一つであるということをもう一度私たちに考えさせてください。神様、あなたは私たちにそれぞれ仕事をお与えくださいました。そのことをまず感謝いたします。それぞれが持つ賜物を生かして日々社会のために尽くそうと努力を惜しまないものです。でも私たちの仲間には仕事上の問題で悩んでいる方も多くあります。どうかその人たちの砕けし心の叫びも合わせてお聞きいただき、救いの手を差し伸べてあげてください。さまざまな理由で今日はここに集うことができなかった仲間があります。あなたがそれらの兄弟姉妹と共にいらして、この一週間をお守りください。とりわけ病気のために、また高齢のために、ここに集うことのできなかった方々についても、その叫びにより一層の耳を傾け、どうかあなたがそれらの人たちを慰め、また勇気づけてくださいますようにお願いします。今日これからお話しくださる遠藤牧師を強めてください。そして遠藤牧師を通してあなたの言葉を聞こうとする私たちの心も開いてください。この感謝と祈り、ここに集まりましたお一人一人の願いと合わせて、主の御名を通して御前にお捧げします。アーメン。それでは賛美歌の214番を歌います。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はエフェソの信徒への手紙2章14から22節までです。
実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らされました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。
おはようございます。パウロという人が書いた手紙、もしくはその弟子たちが書いたと考えられているエフェソの信徒への手紙。この中でパウロは二つの人たちが対立している、敵意を持って憎しみ合っている、そのことを取り上げています。 ここでは神様から救いを初めに与えられたと考えられていたユダヤの人たち、そしてその救いからははるか隔てた遠いところにあると考えられていた異邦人たち、その二つの人々が対立していた。この聖書が書かれる背景の中には、パウロという人がもともとはユダヤの立法をしっかりと守っていた人、そしてユダヤ人に対して一生懸命伝道をした人でした。しかしパウロは残念ながらその伝道がうまくいかない、人々がイエス・キリストの話を聞かない、そういったことがあり、また同じようにその伝道をしていた仲間たちとうまくいかなくなって、そしてパウロは最終的に自分はユダヤ人に使わされているのではなくて、むしろ救いから遠く離れていると考えられていた異邦人のところに行こう、そういう背景があったようです。そこで異邦人の人たちのところにパウロが出かけていって、さまざまな人と出会い、そして彼が自信を持って手紙に書くことができた。それがこのエフェソの信徒への手紙の今日のところです。14節からもう一度見ていきましょう。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と乖離続く目の律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。イエス・キリストが十字架にかかった、そのことの一つの意味は、敵対していた二つの人たちを一つにする、自分の体、肉体を用いて、もともとその二つを隔てていた壁を取り壊したんだと。当時の礼拝の、ユダヤの人たちの礼拝の中で、一つの大きな壁が実際にあったそうです。この教会堂で言えば、多分皆さんの後ろの壁、そこから内側にはユダヤ人の人たちが礼拝しても構わない、そしてその壁の向こう側、それが異邦人たちの庭と言われるところ、実際に礼拝をする場所に、そのもう一つ手前には女性だけが入れるところ、そして男性という、そういう壁が実際にあったようです。その大きなものが異邦人とユダヤ人を隔てる本物の壁があったそうです。そういうもののことを示しているのか、イエスの十字架の意味の一つには、その壁を取り除いた、礼拝をするにふさわしい人とそうでない人を分けていた、その壁を実際に壊してしまった。また規則と乖離続く目の律法を廃棄された。今まではユダヤの500近くある規則、その中でしてはならないこと、またしなくてはならないという、その律法をすべて廃棄された。そういったものを守ることで神様のもとに近づくのではない、これがイエスが成したこと、そしてそのことによって今まで二つを隔てていた壁が本当になくなってしまった、もしくはなくならせるためにイエスはやってきた。そしてその壁がなくなった後どうなるのか、17節から、キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らされました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも希留者でもなく、 聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。この敵意の壁が、取り払われた。その後、どうなるのか。そこにはもはや外国人、寄留者、聖なる民に属する、ユダヤの人たち、神の家族、そういった区別が、なくなってしまう。すべての人が神様の家族、そしてイエスを土台としてその建物が組み合わされているように、いろんな人が混じり合って一つの建物を建てることができる。すなわち今まで救いがあった人、なかった人、礼拝ができる人、できない人、そういったものがイエスによって取り払われた。これが、パウロがエフェソの信徒に宛てたその手紙で書こうとした、述べようとしたことではないかと思うんです。それでは今の私たちの生きているこの世の中、そこには隔ての敵の隔ての壁はないんだろうか。私自身の体験からいろんな、隔ての壁、特に、さまざまな差別がこの、世の中、日本、そして世界中のいろんな箇所で残念ながら多くの差別が、あります。部落の、差別、その、地に住んでいる人、出生地によって差別を受けたり、また、性的な思考によって差別を受けたり、人種によって、国籍によって差別を受けたり、さまざまな差別があります。私はその差別を全部、取っ払って、そして全ての人が解放される、そのことを願いつつも、じゃああなたはどうなんだと言われたときに、自分がその差別から全く足を洗っているようには、思えないところがあります。そこで自分自身のまず体験から、そして皆さんから少し、その差別を考えるに少し、遠いかもしれないんですが、あるアメリカの作家の書いた、本の一部を少し紹介して、今私たちの目の前にある隔ての壁、もしくは目の前にはないかもしれないけれども、その隔ての壁を作り上げるそのことの、痛ましさ、そのことを少し考えてみたいと思います。私が自分の生きている中で、差別というと少し、大げさになるかもしれませんが、家が、教会でしたので、ちょうど、小学生、中学生、高校生の、日本の歴史の授業の時に、必ず長崎の、キリシタンの方たちが、迫害をされた。そしてその中で、バテレンという言葉が、ありました。で、今でも、覚えてるんですけれども、遠藤お前んとこはバテレンやろということで、何度か、言われて、そうでもないとも言えないし、そうだともなんか言うのは悔しいし、でも、その どう答えていいのかわからない、でその歴史自身は大好きだったんですが、どうもその、クリスチャンの人たちが迫害される、場面、そこに、その場面が来るとどうも、こう身を縮めて、目立たないように、なんとなく、隠れるような、そんな時期があったことを未だに、覚えています。そしてまたアメリカに行った時に、これは、あからさまな差別というよりはものすごく、見えにくいというか、本当に、 微妙なところだとは思うんですが、やはり、白人の人たちの力が強かったボストンの地域に行くと、アジア人である自分ということを意識せざるを得ない時がありました。特に身分証明を作るときに、こんなことがありました。外国から来て、日本から来て身分証明が必要なので、パスポートとそれから、学校からいただいた証明書を持って、その、書類を持って役場に来ました。お前身分証明書を出せ。いや、今から身分証明書を作るためにここに来たんです。もう一枚写真のついた身分証明書を出しなさい。ちょっとすったもんだをしたんですが、最終的に身分証明を作るために持っていったパスポートともう一つでなんとかそのことを成していただきましたけれども、しかしそこで生まれていれば、もしくは国籍を持っていれば、こんなつまらないやり取りはしなくて済むのに、身分証明のその一つで、少し嫌がらせを受けることが、ありました。しかし同時に、そのアメリカに行って、病院やさまざまな場所で逆に全く差別を感じない、むしろ同じように扱っていただいた、その両方の体験をすることがありました。そこで私が考えたのは、差別を、なくすというか、その人にその隔ての壁をなく付き合っていくのは一体どういうものなんだろうか。何があるからこの人は自分を外国人として差別しないで扱ってくれるんだろうか。もしくはどうして、この人は冷たく自分に扱うんだろうか。そのことを、考えていました。その一つのヒントが、アメリカの黒人の作家の一人代表的なトニー・モリソンという人の、青い目が欲しいという、小説でした。トニー・モリソンという人が、自分の、故郷オハイオの、町で、白人の、人たちの、強い地域で、育った、黒人として育った、自分、その時の思いを込めてだと思うんですが、11歳のピコーラという少女、彼女は、自分の、里親の子供を、宿して、そして毎日のように家でも、そして学校でも虐待を受けてきた子供です。その彼女の祈り、私はこの祈りを本当に今でもすごくこう、心が痛くなる。差別を受けるその隔ての壁を作るということがもたらすその痛みというのはこういうものなのかということを感じました。彼女は自分のピコーラは自分の近所でブロンドで青い目の子供たちに憧れていました。学校でもブロンドで青い目の女の子たちは可愛がられ、そして黒い肌で茶色い目をした自分はいつもいじめられる。そんな中彼女が毎晩神様に祈ったのは、私の目が青い目になりますように。神様、私の目を青い目に取り替えてください。そうすれば私は美しくなって、人々が自分に注目してくれ、そして自分の目が青くなりさえすれば、このひどい世界が少しでも良くなる。これが11歳の少女が祈った祈りでした。自分の目が青くなれば、あのブロンドで青い目をした子供のような目になれば、今の地獄のような生活から逃れられるんじゃないか。そう思って毎日毎日 神様に祈っていました。私はこのピコラという10歳の子供が祈る祈り、お菓子が欲しいとか服が欲しいとかそういう祈りではなくて、自分の目を取り替えてほしい、つまり自分の肌そして目、それに対して自ら激しい嫌悪感を抱いている、自分自身がもう消えてしまいたいと思うような憎しみを持っている。私はこの小説を読んで、一体いつ誰が彼女にそんな考えを教えるんだろうか、生まれたままの自分が素晴らしいということを誰も言わなかったんだろうか、そのことを考えさせられました。そしてその隔ての壁を取り壊す大切な技、それは青い目のあなたでなくてもいいんだと、生まれついた親からもらったその目のままで、その肌のままで、あなたはとっても素敵だよと、自分自身をそんなに憎しんだり嫌ったりすることは全くない、そのことを伝えること、それが敵意の隔ての壁を取り壊していくこと、そしてどんな差別を受けていようとも、少なくとも自分と、そして神様は自分自身を愛している、その青い目でない自分を大切にしてくれる、そのことを実感する、それがもしかするとパウロが述べようとした対立した人々、差別をしている人と受けている人の対立を壊していく、お互いがあるがままの姿を認め合って、そして共に神様の神殿を建てる技を成していく、そのことができる。私はそのことのために小さい働きではあるかもしれないけれども、しかしどんなに自分の周りの人が自分を恨んでも、周りの人が何と言おうと、どんな差別をしようと、そのままで命が与えられていて、その人のあるがままの姿が美しい、そのことを伝え、そして隔ての壁を少しでも取り壊す、その技に、協力していきたいと願うのです。お祈りをします。神様、パウロはその手紙の中で主イエスキリストが私たちのために命を捨てられた、その中には憎しみ合っている人々が築いている大きな大きな壁、それをイエスがその命を懸けて取り壊してくださったこと、そのことの大切さを問っていると思います。どうか私たちが自分たちの生活の中で自らが隔ての壁を感じているとき、どうかイエスは少なくともその壁が取り払われること、そのことを望んでおられること、そしてまたそのことによって痛みを植え付けられ、憎しみを植え付けられているその方々にとって、どうかイエスはその姿があるがままで素晴らしいという、そのことを伝えようとしていること、そしてその壁は必ずいつか取り払われる、そのことをどうか信じて歩んでいくことができますように、この祈りを集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。
それでは賛美歌の537番を歌いましょう。どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
主の御名を賛美いたします。今日もこのように皆様と共に礼拝に集うことができましたことを心から感謝いたします。今遠藤牧師を通して語られましたあなたの御言葉を一週間の糧として皆様と共に歩んでいきたいと思います。今集められました捧げ物、どうかあなたの御用のために役立ててください。この短いお祈りでございますが、皆様のお祈りとともに主イエスキリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。
今日はまず誕生者の方がいらっしゃいますので、3名の方にのその誕生者の方のためにお祈りをしたいと思います。石田恵子さん、それから松下康夫さん、それから渡辺圭一郎さん、では3人のためにお祈りをします。神様、今日は石田恵子さん、松下康夫さん、そして渡辺圭一郎さんの3人の方がそれぞれあなたより命を与えられ、その誕生の日であります。どうかこの時にこの3名の方々のその誕生のことを心から喜んだ方々がいたこと、そしてまたその命をあなたが大切に守ってこられたこと、そのことをどうか今日もう一度噛みしめ実感することができますように、また誕生の時を覚えて共に祈り合っている兄弟姉妹のいることをどうか実感することができますように、そしてこれからの一日一日の歩み、信仰の歩みがあなたにあって守られていること、そのことをどうか信じて歩むことができますように、あなたが導きを与えてください。この祈りを、集まりましたお一人お一人の祈りとともに主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。これどうしてましたっけ、立っていただいてます。あ、じゃあどうぞお立ちください。まだちょっと慣れてなくてすみません。はい。それから、新しく来られた方をお二方紹介したいと思います。お名前を読み上げますので、お顔だけ、見せていただければと思います。まず、大塚美穂さん、ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから、片山早苗さん、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。それでは、
はい。それでは防火報告に先立ちまして、前後左右の方とお名前をあれ紹介し合ってグリーティングをお願いします。はい。それでは、修法に従いまして報告をしてまいります。まず本日の集会ですけれども、第2回伝道委員会とそれから教科学校の教師会がございます。よろしくお願いします。それから今週の集会等ですけれども、まず大阪教区教会婦人会連合の、例会が13日火曜日に予定されております。聖書講座が14日水曜日午前10時半から、同日1時半からピーターパンの礼拝がございます。遠藤牧師のワークショップということです。それから、同日晩祷会が7時半、それから、15日木曜日にひまわりグループ、それから17日土曜日には街道の清掃婦人会の方々、よろしくお願いします。ありがとうございます。それから、遠藤牧師の予定ですけれども、15日の木曜日が今週は面会日になっております。次週の手術ですけれども、関谷直人牧師が、説教をくださいます。覚えてお集まりください。で、その礼拝後の集会ですけれども、ハンドベルの練習、それから、 青年会の一泊修行会がその日からあるわけですけれども、その日の、礼拝の後です。2時半から、講演会を予定計画されています。で、皆さん、一般の方にも参加してくださいということでお誘いがありましたので、渡辺京子さんをにおいでいただいて講演会をございます。もし参加をお考えの方、当日の参加も大歓迎ということなんですけれども、資料の準備の都合上、人数の目安を知りたいということですから、ご予定の方は帰りに名簿の数字のところに丸をつけてくださいますようお願いします。それから、その他の集会行事の予定ですけれども、聖火木津町の家庭集会と学園前の家庭集会がそれぞれ7月20日と27日に予定されています。その他の報告はご覧いただければと思うんですけども、ウランに参りまして、最後の、住所録、会員の住所録です。皆さん方の集報ボックスに入れさせていただいておりますけれども、それぞれぜひ今日のうちに、確認をいただきまして、それでもし何かありましたら、牧師あるいは役員の方にご連絡をください。それから家族の方の分も、もし今日見れなかったらぜひこの今日のうちに、確認をしていただければと思います。なんとか今月中には、完了して、できるだけ早い時期に皆さんにお配りしたいというふうに予定しておりますので、ご協力お願いします。何か分かりますか、はい、よろしいですか。それでは、荘園の541番を歌いましたと祝祷構想を持って礼拝を終わりたいと思います。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとが、ここに集うた会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
前もって、とりあえず、ごめんなさい。お願いします。 Thank you.